二尾さん、
はい、
クマは許しを請わない。
お、何それ、ロシアのことわざ。
うん、プーチンがね言ったの。
もうさ本当にさ、うん、じゃあさ、ロシアのクマのそのクマは悪魔だ的な話、
うん、
それ例えば、誰だっけ、クマ殺しのレスラーみたいな人いたじゃん。
いたいた。
もうすごいだろうね。もうロシアにいた英雄だよね。
殺せねえよっていうだけだよ、ただお前、クマは殺せないみたいな。
そうか、そうか、もうそれぐらいもう、逆神格化されてるから。
うん、どうぞ、ロシアのね、ことわざにね、
クマは？
クマは許しを請わない
っていうのは、まあ、
プーチンさんが作った言葉っぽいんだけど、
かっこいい、ね。
あと、まあ、なんかロシアのことわざで、ちょっと調べたら、クマの親切っていうのもあるんだって。
それは何、鬼のかく乱みたいなこと？
だから、クマが親切心でやったようなことっていうのは大体人にとってすごい迷惑だから、ありがた迷惑のもっとすごいやつだよね。破壊力のすごいやつ。
ああ、そういうこと。うん、あ、クマが、例えば、子供をなでなでしようとしたら、もう、すごいパワーで首がもげちゃったみたいなことの例え。
例え、クマの親切。まあ、ありがた迷惑っていう意味だし。ああ、
なるほど、なるほど。
なんかさ、それを調べていくうちにさ、うん、ロシアのさ、ことわざが結構面白いことが気づいちゃってさ、ちょっとそれをそう、紹介していこうかなと思って。
ほうほう。
だからね、好きなのはね、肘は近くにあるのに噛めない。まあ、噛めないんだよ。
本当だね。本当だね。
やってみたね、今ね。
肘は近くにあるけど噛めないね。
うん、
それは何、身近に。
一見すると簡単そうだけど、実は
不可能なことって。なるほど、なるほど。
うん、
いいね、
うん。ひよこは秋に数えるものだっていう。
どういうこと、どういうこと、
七七だよね。ひよこは秋に数えるものだ。
いいね。それで今日のブレスト短歌作るか。
今日ブレスト短歌これ紹介したら。
あ、言っちゃった。
いいよいいよ。まあまあ、ちょっと。
ひよこは秋に数えるものだ。まあ、
実はね、本当そうしようかなと思って今日。
ああ、ひよこは秋に数えるものだ。
まあ、虎のタヌキの川山用みたいなことらしいんだって。結局、あの、生まれたてのものを数えてても、結局、
割と弱くて死んじゃったりとか、天敵にやられちゃったりする。へえ、なるほど、なるほど、
うん。うん。まあなんかね、面白いの多いですよ。上はおばさんではないから、ピロシキを食えたりしない。
ん何、ロシアではおばさんはピロシキをくれる人っていう認識なんだね、まず、
うん。上はおばさんではないっていうのが好き
ね、うん。そうだろうね。
まあ困った時は自分で何とかしなさいという意味
ら
し
い。ああ、なるほど、なるほど。なるほど、なるほど。いや、おばさんは相当親切っていう位置づけなんだろうね。
ね、うん、狼と暮らすなら狼のように吠えろ。かっこいいでしょ。
ほう。まあ、それは何だろう、
豪に言っては豪に従えみたいな。
不潔にいらずんば孤児を得ずと同じだな。
ちょっと違うな。うん、
それはちょっと違うな。
虎と狼が似てたから言ってみただけだな。
うん、今ちょっと雰囲気で。
うん、狼はどんなに飼いならしても森ばかり見る。
ああ、かっこいい。かっこいいでしょ。素敵だね。
性格や本性というものはそう簡単には変わらないと。
なるほど、なるほど。三つ子の魂100まで。
100まで。そうだね。まあ、うん、どこまで行ってもそういう。
そういうこと。
魂はある人は、
ね。なるほど。
いいよね。かっこいいよね。
なるほど。
狼もう一個言っていい？
もうね、熊とか狼とかばっかだ。あと、おばさんと。
おばさん。やっぱ怖いよね。やっぱ自然に密着して生きてんなって感じるよね。
身近なんだろうね。おばさんも。うん、
おばさんも。仕事は狼ではないから森に逃げたりしない。
これ逆だね、さっきのなんか
の。
狼はもうずっと森を。
使いたくなるんだよ、このロシアのことはだって。わかる？
確かに。
ね、あの、仕事は狼じゃないから
森に逃げたりしないんだよ。森に逃げたりしないんだろ。まあ、だからお前がやれよってこと？
ね、生徒はことを損じるみたいな。
ああ、なるほど、なるほど。
じっくりやるときには、
逃げませんよ。
逃げないから。
なるほど、なるほど。
じっくりこう取りかかれ
た。ああ、なるほどね。
うん。あとね、超かっこいいのね。犬は犬死にするものだ。
おお、かっけ
かっこいいでしょ。
何それ、餅は餅屋みたいな。
ざまあ見ろっていうかね、あの、お前みたいなやつにはそんな結果で当然だよみたいな、ね。
なるほど、なるほど、うん。なるほど。
そうそう。だから結局、
ブーン、相応みたいなこと。
なんか
それ、ことわざじゃ
ね、まあ、悪口に近い。
ああ、ね。犬は犬死にするものだ。
つてて
かっこいいね、うん。言いたいな。一生のうちに一度言いたいセリフに、だいぶ今ランキングインしてきたよ。
うんうん、犬は犬死にするものだ。食いつきが良くて嬉しいよ。うん、キノコだと名乗った以上は網かごに入れ。
まず僕名乗ってないから。
名乗ってね。やりかけたり、言い出したことは最後までちゃんとやりなさいと、ね。
なるほど、なるほど。
お前がキノコだともしも言ったんだとしたら。
それはお前網かごに入るまでやるべきだ
ろ。網かごに入りなさいと。そのだからまあ、
なんだ僕ね、絶対キノコだって言わない。
そうそう、だからまあそういうことだよね。言ったからには最後までやれ
る。有言実行だよ。
有言実行ってことだよね。うん。あ んでね、暇になったおかみさんが子豚を買ってきた。
え、それは何小話、うん、おばさん暇になるとろくなことしないみたいなこと、
まあ、あ、そうそうそうそう、あの、わざわざ自分から面倒を、
ああ、要は時間を持て余すとややこしいことになりますよってことすごい役になってきた、まあ、
あの、うん、わざわざやんなくてもいいようなものをこうやってきたりするみたいな、
打足、
打足、それだね
っていうことだね、うん、
まあなんだ、あとなんじゃあ最後ね、
はい、
うん、まあ最後にするようなものでもないけど
、
尋ねたぐらいで鼻はぶたれないだって、
どういうこと、それはなんだろう、あれか、聞くは一時の恥みたいなことか、
そうそうそう、
ああ、なるほどなるほど、うん、なるほどね、
これはだからね、あの、上はおばさんではないからピロシキをくれたりしないの、まあ反対の言葉かな尋ねたくらいでは鼻はぶたれないから
おばさんすごいな、なるほど、
うん、困ったら人に頼れ
ロシア面白いね、
ロシアのことわざいいんだよ、しかもこれね、きちんとね、あの、陰踏んであったりするからね、
あ、
今省略しましたけど、
なるほど、犬は犬死にするものだ、
犬は犬死にするものだ、ちゃんと犬死にって言葉があるからいい、
そう、かっこいいね、
犬のように死ぬっていう言葉がある、
ああ、やっぱ、ね、割とこう、やっぱそういうイメージなのか、
うん、
なんていうか、
のたれ死にのイメージなのか、犬死にという言葉がロシアから来た言葉なのかはよく知らないけど、
ね、あ、そうだね、不思議だね、うん、そう考えると、
うん、
始める感じかな、もう一個言うか、
いや、始める、
始める感じ、
始める感じですね、
仁王悟と
佐々木あららの
僕たちだけが面白い、
というわけで、
ほう、
あの、枕でちょっとバレましたが、
ブ
いらない、いらないよ、そういうのいらない、自然に入りますよ、
あ、すま、
あの、ブレスト短歌というみんなで
短歌を入れ込んでしまいました、
はいはい、ブレスト短歌というみんなで短歌を作ろうというコーナーでございます久しぶりですかね、
そうだね、ブレスト短歌久しぶりだね、
うん、なんか作ったの覚えてる、
ハッピーターン、ハッピーターン、
あったね、
幸せは縦に、幸せは開けにくいから縦に引くとか、そういう、幸せは縦に破いて開けるのだ、うん、ハッピーターン、ハッピーターン、
誤差
幸せは縦に、縦方向に開けるのだ、ハッピーターン、ハッピーターン
と、ね、ありましたね、
うん、
この間作ったのなんだっけ、忘れた、5月のような11月だみたいなフレーズもありませんでしたっけ、
触れた手が温かいのは、うん、
ブレンディ
ー、うん、
君なんかあったね、ブレンディーじゃないやつで同じこと言ってるけどね、君だから、
あのね、これね、
うん、
麻雀やってる時の会話に似てるね、あのだ同じことばっかり言い始めるの、
うん、で、はい、で今日はみんなで作るやつの、
はい、
まあ、キーフレーズ
という の
は、まあ、最初にね、コアになるものを作って、そこから五七五に七七に仕立て上げていくというような、
はい、
テクニックを使ってるんですが、
はい、
今回は枕で印象的な言葉だった、プーチン首相の、
プーチン首相、
プーチン
がワード、
プーチン、違います、プーチン首相の言葉であります、
は
あ、熊は許しを壊ないものだ、
ものだは、まあ、
ものだはまあ自由だね、
熊は許しを壊ない、
まあここがまあちょっといろいろ、
熊は許しを壊ないまで決まってんだ、なんか割と珍しいパターンだね、一番初め単語で始まってたので、ね、
そうそうそう、で、まあ、普段は単語をこういうキーフレーズにして、
ね、そうそうそう、
あの
手抜きだ、
ね、だけだけ、そうだね、今のもうね、いいキーフレーズがあるから、それをもう、ね、
いい
ね、流用してみよう、
熊は許しを壊ない、かっこいいな、これどうかな、
だからこれはあれだよ、あの僕をものメンバープラスプーチンが作ったっていう著作権になるからいろいろ気をつけないと、
あんまり出しちゃうと、プーチンのパクリだろって言われるって、
あ、そうそう、
プーチンからあの、うん、クレームが来る可能性もある、
うん、だからそうですね、あのこの短歌が出来上がった短歌を引用するときには僕らの名前プラスプーチンって書かないといけない、
めんどくせえな、
めんどくさい、
熊は許しを壊ない、
うん、
を面白くする感じ、
まあ、そうですね、これを、まあ、キーフレーズにして面白くて、まあ、これで十分面白いからね。
そうだよね。
そうそう、ここに、まあ、もうちょっと。
肉付けをしていく。
肉付けをしていく感じでいいんじゃないですかね。
なるほど。
熊は許しを壊ないものだでも七七
だ。ものだでも七七だね。う
ん、で、まあ、五七五七七の、ま、前半に入れるんだったら、熊は許しを壊ないがとか入れることはできるよね。
熊は許しを壊ないが。
七五でして、
ああ、そうかそうか。
使い物入れることもまあできる。
そうかそうか。
埋め込み方としては。
熊は許しを請わないか、うん、ああそうだね、なるほど、
うん、まあ、だから許しを請わないを8にして入れちゃって、
ああ、うん、そうかそうかそうか、うん、
ね、
すごいね、
まあできるよね、まあまあ、うん、入れられなくはない、
ああそうか、うん、
その熊は許しを請わないものだからみたいな言い方もできる
ってことね、そうだね、あ、便利だね、
まあ、まあ何でも入るんですよ、こういう
の、そうだね、
入れ込めば、
明日の熊は許しを請わないとかでもいいのか、七七、
ああ、なるほどね。
そういうことでしょ。
そうね。そういう国も、うん、そういう
のも。そういうやり方もあり。
ま
あ
うん、
なるほどね。
うん。まあ、ちょっと崩していってもいいけどね、結局、ね。
ああ、要はこのフレーズまんまじゃなくて、ちょっとこうね。うん、ヒグマは、いきなり全然崩れてないっていう。
猫は、いきなり変わるっていう。
妻は
。
熊はと音もこう
合ってる感じで、ね。熊と妻を。
熊と妻を
かけた。熊と妻をかける。
熊と妻をかける感じ。あ、なんかいい感じになってきた。
いいかもしれない、ね。
許しを請わないみたいな。なんかこう、大体こういうことだよね。
大体こういうことです、いつもね。
大体、こう、うん、2時間も熊は無言だとか、そういうことでしょ。
だから妻と熊を、俺の短歌の、俺の妻の短歌を熊に言い換えるというコーナーではない。そういうコーナーではない。
違う、違う、うん、そうじゃない。
2時間も熊が無言なのは怖いよ。
そう、怖いよね。
そう、
カサスが、
そしてまたカサスのラストシーンが崖だでしょ。
怖いね。
怖いよ。まず熊の方が怖い。
シチュエーションが怖いね。
全然妻より熊の方が怖いわそれ。
あ、入れ替えるやつじゃない。
まあでもね、そうだね。でも、妻と熊の。
意外とこう、いいかもしれないね。うん、こう、かけていく感じ、ね。
まあ自分のところにはいる、うん。
かけていく感じが。妻と熊。
妻と熊。グリとグラみたいな。妻と熊。
妻と熊ね。
妻と熊。妻と熊面白いね。
妻と熊で始まる。めんどくさいな。うん。いいね。妻と熊っていう短編小説書くといいよ。うん、
じゃあ俺は歌を作るよ。
なんでだよ。今短歌を作れよ。
熊
と熊。一歩も進む。
妻熊熊熊熊。
うるせえよ。
くまらないのが妻。
つまらないのも熊。
やっぱ面白い。
腹痛い。
生まれ変わったらフォークデュオになろうな。
ならねえよ。じゃあクマっていうあのデュオ名にしようぜ。あのユズとかさ、クズとかさ、
KUMA みたいな感じ。
そうそうそう、クマ。
クマ。
もうちゃんとやろう。どうせこれ切られるでしょこの辺。
切らないで。ちゃんと作ろうよみんな、うん、なんかみんな手が止まってるよね。
そう、
なぜならウォーミングアップ一切してないからだよね。
この状態が今ね。ね、
今
妻と熊がウォーミングアップになってるからね。
ウォーミングアップをしてないから脳が
疲れてないんだよね。妻は許しを請わない。熊は許しを請わない。
妻に許しは請うんだよ、
ね。おお、いいねいいね。もうできた感じじゃんそれ。妻に許しは請。
この形作れる？
妻に許しは。
だから妻の方には許しを請うんで、
熊には許しを請わないって。でもこれ許しを請わないをあんまり全部使っちゃうと入んない。初歩的な。
初歩的な。うまい具合に削る。
文字数が足りないんだよ。しかもそれだけだとなんかただ並列に並べてるだけで
なんかちょっと
つまらない。
意味がわからない。
これはまあ短歌ではない。うん、ダメだ。何でも面白くなってきた。
偉そう偉そう偉そう
偉そう偉そうキャラ。熊
は許しを請わないって、そもそもこれはどういう意味なんだろうね。
これはだからこう強いものは
あの
意味から入る。意味から。
まあ、一応意味は解いとかね。
まあそうそう。まあ強いものは、強くはあり続けるってことでしょ。
クマは許しを請わない。だクマは助けてくれとは言わない。
言わないってことだよね。
決して弱音を吐かない。
まあそう、弱音を吐かないだね。弱音を吐かないってことだね。
うん。そのまんま弱音を吐かないような感じにしようか。 で突然クマは許しを請わないものだっていう
さ。ああなるほどなるほど。
弱音が吐きたくなるような吐きたくなるようなものを作って完全にプーチンに頼ってる感じだけど。まあでもこれぐらい複雑なね、
そうだね、
斬新なフレーズだとむしろそのまんまを生かす方が
そうだね、
いいと思いますよ。まあパクリだけどね。まあまあまあまあまあまあまあまあまあ、まあ、別にどっかに発表するわ
って、そうそう、発表とかね、発表っていうか、まあまあまあこう、まあまあ、なんていうかこうトライアル、うん、だからエクササイズだからさ。
そうそうそう、まあね、そうだね、そうそう、どんなフレーズでも面白くできるよっていう回だから、ね、だから
これをに持ってくるのに頭というか、
まあ、
そう、五七五をいい感じの許しをこいたくなる、
な、弱音を吐きたく
なるような、弱音を吐きたくなるような、シチュエーションを入れると意外と成り立つんじゃないか。
だから五七五の後ろの方の五は何だけどかな。
ああ、何だけど熊は許しを壊ない
だとしてもとかね。
ああ、
だとしても
いいね。
あ、なんか七尾さんが書いてくれましたよ。残金は900円しかないけれど熊は許しを壊わないものだ。
こういうなんとかだけどでつなぐ
って、ね、そうだね、そうそうそう、うん、ちょっとお金がない感じの苦しさね。
なるほど、武士は食わねど高ようじだね。また言っちゃった。
またってさっき言ったっけ。
さっき多分言ってる。、うん、だとしても、
ね、熊は食わねど高ようじだよ、
妻は食わねど高ようじだよ。馬は食わねど、
武士は、武士と熊、
武士って。なんだっけ、うん、高ようじは鮭は食わねえど、
鮭は食わねえど、
高な食うみたいなことかな。
ちょっと熊っぽい何かを
前に言っとくといい。鮭、そこで鮭、
鮭、ね、っぽいものをね。鮭っぽいものってなんだよ。
鮭弁。
鮭弁ね、
こう一気にこう割とこうベタな感じにしといて最後ググッとくる。
あ、鮭弁はちょっと面白そう
だね。鮭弁からこう、どう？こう、鮭弁の。
鮭弁ってでも結構お金持ちな、ちょっと、ちょっと高いよね。
それは何？乗り弁とく
らい。乗り弁ぐらいな
の？え、それはもう何その。
やっぱちくわ店とか。
最下民の人たちの会話。
やっぱちくわ店ぐらいまで行かないと、鮭弁はまだ金持ちだなっていう匂いが俺はするね。
大丈夫、リスナーの人はみんなもっと富裕層だから。
そうか、そうなのか。
え、そりゃそうだよ、こんなポッドキャスト聞いてる人富裕層に決まってるよ。
俺鮭のおにぎりが高くて買えなくて具なしおにぎりの時リアルにあるよ。
マジっすか、うん、それ
な、その30円がその30円が届かない。
鮭弁はなんで俺こんな鮭弁にこだわってるのかがよくわからん。
うん、鮭っぽい何かが、
鮭と熊と妻。あ、なんかこう
とぐりとぐら
と罠
罠。みんなハマっちゃうやつだよそれはね。全員ハマっちゃうやつだね。
罠意味が分かる。まあ大丈夫だ、ここ使われないから。
うん、罠にハマった感じ。
罠にはまってもクマは許しを請わない。なんか残酷な話になってない。クマは許しを請わないものだ。
うん、鮭弁面白そうだ。
鮭弁第二のキーフレーズになりつつある。
まあ、ちょっとクマといえば鮭、
クマと鮭
ね、
ね、うん、なんかこう
クマ牧場、クマ銀行だ、クマ銀行に鮭を預けてだよね。
なんだそれ、誰、
雪船山さん。
ああ、熊銀行に鮭を預けて
、
全部食べられちゃうってこと？
かわいい
みたいな。いや、じゃあ、かわいいっていう話なのか。鮭弁は、熊は許しを請わないものだ。熊は許しを請わないらしい。おお、なるほど。
らしい。
熊は許しを請わない
はずだ。
はずだ。あ、はずだな。はずだ。熊は許しを、そうだね、いいね。なんかこれもうこれでいいじゃんね、まあ、とりあえずはね、まあ、そう言ってんだけどさっきから、
うん、前半考えようや。だから後ろの
さ、後ろのこの細かいところ、
ビビたる微調整で済むことだから、
やっぱ熊を連想させて、なおかつちょっとなんかこう 洒落たものがい
る。洒落ていて、何か凹むようなシチュエーションみたいな、なんかなんだろうな、凹むじゃないね。なんかこう、
辛い。鮭弁が道路に撒き散らされる話は斉藤斉藤さんだね。
ね、そうだね。あれぶちまけられて、あれはのり弁だね。
何俺いいこと思いついた風に言ってんだよ。
もう本当にパクリ怖い。ニオさんのパクリ体質本当に怖い。
パクリダメ、絶対。パクリ体質とか言うな
よ。ニオさんが気軽にパクる感じ、本当に怖い。
しないよ。恐ろしいな、うん。そうやって潰しにかかるのか。
潰してない。
部長には間違いを認めないけど。
なるほど。
間違いを認めていない部長だが。熊は許しを請わない
はずだ。なるほどね。会社っぽいシチュエーション。
会社ね。なんかこうもっとバカみたいなのないかな。
うん。浮気がバレた感じ？
あ、そうそう、そういうなんかこうバカっぽい感じ。え、バカっぽいね。あ、開き直ってる。開き直りね。こう弱気なことを見せないっていうのを、うん、にこう なんか勘違いしてる、うん、こう。開き直りね、
うん。風俗通いがバレた感じね。
ああ、ああ、そこに妻っていう言葉を入れればいいんじゃない？
うん。じゃあ入れて。
入るかな。
じゃあ入れて。
妻に浮気はバレたけどってことでしょ？
ああ、それ、ね、
ちょっとそのまますぎるけど。
まあまあまあ、ま
あ。浮気ってかっこ悪いな。
そうだね。普通に書くとか。普通に書くと、ね。普通にちょっとなんか。
バレたけど熊は許しを請わないもの、まあ、要はシチュエーション的にはまあなんかこんな感じで、うん、これをもう少し、
うん、
いい感じにする、
うん、まあ責められてとかかな。
責められて、妻に浮気を責められて浮気はちょっとね、うん、責められてキャバクラに妻が働く。え、なんかだいぶ変わってる。だいぶシチュエーションが変わったんだけど。責められて。責められ。
なんとかなんとか責められ。
責められ。
あ、でも、手もじゃないといけないのか。
そう、責められてだったら責められたで一回切って、なんか一時空きみたいな。
なるほど、なるほど。なるほど。
な
るほど。
なんだこの変なテクニカルな感じ。責められてから始めるとどう？ちょっと責められて、責め、なんかこう追い詰められてさ、急須猫を噛む的に許しを請わないって意味かい？結局何もしてないっけ？なんかさ、今さ、急須猫を噛むでなんか動物がいっぱい出てきてるんだ。
ジャギジャギしてきたよね。
熊だの猫だのネズミだのっていう ね、
うん、ちょっとね、触れ合いゾーンみたいになってきたよね。触れ合い広場、
熊触れ合い広場にいるとさすがにちょっと ね、 ね、猫とかネズミとかなかなか ね、
そうそう、親切されちゃうからね。
厳しいよね、
親切がね。
キスマーク見つけられても、
ああ、
やっぱ実体験が絡むと違うよね。天国さんは。
熊ってなんだってことだよね。
熊は許しを請わない。熊は許しを請わないものだ。血まみれになっても熊は許しを請わないものだ。
血まみれの話いきますか。ブラッディーな感じの短歌にしてみます。
ブラッディーな感じ。
してみましょうか。
妻は許しを請わない。違う、間違えた。熊は許しを請わないものだ。
なんかこう熊にやっぱ熊の必然性が欲しくなってくるね。そうするとね、やっぱりね、鮭弁とかうまいよね。
そうだね、うん、やっぱそうそうそう、ここで熊が出てくるなら、浮気経由になってくる。その要はプーチンの言葉を知らない人が読むわけですよ。
まあまあ、
誰、
まあ、後付けで解説をするぐらいなら作れ作れ作れ。
俺そういうのうまいんだけどね。ちょちょ、
うまくもない。
うまくもない、
うまくもない。乗っかった感が満載だから、
おかしいな。
おかしいね。鮭弁は何かいいものが
出てくる。鮭弁は、鮭弁は、鮭弁を、叩き落として、お、鮭弁を、
鮭を焼くのにさ、焦がしちゃった話はどうする？
一気になんかベターな感じになってきたよ。一気に俺の日常に入ってきた感じになってきた。 焦がしちゃったんだけど、俺は謝んないよ。謝
るぞってこと。
どう？鮭を焼く。
塩鮭を。
塩鮭を。焼きすぎたのはブレンディ
すげえ他人のせいにしたよな、今。誰だよ。
誰だよ、
突然。急に来て焦がして帰ってきたやつ
だよ。熊は許しを請わないものだって怖いよね。あ、塩鮭を。
塩鮭を。
塩鮭から始まるのはいいかもしれないですな。
うん、
塩鮭の、
の
を焦がす。塩鮭の。
真っ黒な。
あ、
そっちから来た。黒焦げの。
黒焦げのか。焦げ焦げの。
なんか前もこの話した気がするんだ。
焦げ焦げのって俺の短歌にあるわ。
あ、そうだな。人の語彙ってなかなか変わんねえな。本当に。
恐ろしいね。
恐ろしい。
真っ黒な。
真っ黒なかな。
ぬばたまの。
ぬばたまで熊は過剰な感じで面白いけどな。
押しすぎだな、ちょっと。しかも、あとちょっとで何も言う。黒も言わなきゃいけないし、焼きすぎたことも言わなきゃいけないし、熊のことも言わなきゃいけない。うん、意外とめんどくさい。
ぬばたまの焦げた塩じゃけ捨て去って、
お
熊は許しを請わないもの
だ。なんかそういう本当に適当なことってスラスラ出てくるよ。
なんかね、もうね、言ったその言
葉。すごいね。ぬばたまのっていうのは短歌やらない人には説明しなきゃいけない。
まあ、黒とか闇とかにかかる枕言葉ですよ、ね。
そう、枕言葉なんです。
まあ、だから、まあ、焦げたもギリギリ入れていいんじゃないか
と。そうだよね。焦げると、まあ、大体黒いからね。焦げて白くなるものはあまりないからね。
うん、でもなんか枕言葉使うの、ちょっと飽きてきて、
ね。飽き
て、
あ、まあ、飽きて、飽きるほど使ったの、まあ、
飽きるほど作ったね。飽きるほど作ってみた。
ぬば、さっき今言ったなんだっけ、一応書いておくか。ぬばたまの。
焦げた塩じゃけ。
焦げた塩
じゃけ捨て去って
捨て去って
捨て去るっていうのはかっこ
いい、ね、捨て去るはちょっとなんかね文字数合わせ的な、
まあまあ、そうバレた。
いやまあなんかね捨て去るってあんま使わないもんね、
うん、
塩じゃけあと塩じゃけでこう切れるのもあんま好きじゃない、
うん、ああ
おが普通は入るでしょうみたいな感じに俺はなんかなるけど、
ね、なるほどね
捨て去って、うん、熊は許しを請わないこれだとさ、今塩鮭を焼いてる感じだよね。
焼いてる感じ。かわいい。超かわいい。え、そこはかわいい。
かわいいね、確かにね。熊、あんだけ豪快に皮から、塩鮭取ってきて、焼いてるんだ。
焼いてる、焼いてる。
焼くんだ。
焼くの。
網で。
一日経っちゃったから、それはもう、
やっぱね。かわいいね。
気持ちいい。投げ捨て、
あ、
それの、だからそれは捨て去ってじゃなくて投げ捨てが正しいと。
そうだね。
放り投げがいいかもしれない。放り投げの方がいいかな。
放り投げ。
だから捨てるはあえてよだっけ。持ってきてって書いたよ。ぬばたまの焦げた塩鮭持ってきて熊は許しを請わない。
かわいいね。かわいいな。
かわいいね。
それかわいいんじゃない。
ちょっとぬばたまをなくしてちょっと塩鮭もあの焦げた塩鮭持ってくる感じにしようか。
ああいいね。
うん。
持って焦げた塩じゃけ持ってきて、
うん、でも物だじゃなくなるけどね、
うん、ああそうだね、
うん、
塩じゃけ持ってきた熊焼いて、うん、しかも焦げちゃったやつ、
うん、
こうなるとさ
熊は今夜も許しを請わないみたいな感じになるよね。そうですね、まあ、ちょっと後ろ気持ち悪い、ね、
何回も焦がしちゃってんだ。あんま焼くの上手じゃないタイプ、
うん、
俺がいつも味噌汁がちょっと塩辛いのと同じってことだね、うん、
だね
持ってきて、うん、かわいいな、
うん、
クマ一気に威厳がなくなっていった
ね。かわいいね、いいね。も
なるほどね、
持ってきて、まあ、持ってくるクマにしても
持ってくる
クマが
許し
を請わない朝だよね。そしたら
朝ごはんになった。
うん、
請わない朝だになった。
朝だじゃない、
ね、朝ごはんになったね。
朝ごはん、
塩鮭定食、
朝食
定食、
朝食系。
頭をもうちょっときれいにしなきゃいけないんだな、じゃあ、
うん、
熊が許しを請わない朝だ。焦げた塩鮭持ってきて、
持ってきた、
持ってきた、
持ってくるか、持ってく、
持ってくるかな、
持ってくる、
持ってくる
熊が許しを請わない朝。
この人は熊に 炊事をさせてるんだね。
なんか熊っていう比喩なんだ
よ。あ、妻が。
妻が。ここに来て。
そう、ここに来て妻復活。
ここに来て妻復活なんだ。
ここ、ここに隠れた妻がいると言ってみれば、熊の中に。うん、なるほど。うん、
だから焦げたを最初の合算を使って、うまいこと言う。
なん、ん、
まあ、合算でも合二でもいいけど。
塩じゃけも、ん、待って、わかんなくなってきた。ちょっと
整理して。で、チャラチャラチャチャチャチャ塩じゃけ持ってきた熊がこ
う。ああ、そうか。塩じゃけ持ってきた。でも焦げたはいるからっていう。
だからまあ焦げたでもしても別に真っ黒なんとか言い方いろいろできるから、ちょっとたたたたた、たたた、し。
塩じゃけ。
まあまあ、塩じゃけも鮭にも変化、価値観可能だからまあちょっと余裕はあるけど、実際的には塩じゃけ。
いいな。
持ってきた、持ってくる。
くる、くる、
持ってくる。持ってくる。熊が。
これ来たと来るでもやっぱ全然違うね。
変わるね。
臨場感の問題かな、これやっぱり。うん、持ってくるってなるとそこにいる感じになるよね。
まあね、そうだね、生々しさが、
うん
うん、怖ない
あさ、そうだ、なんだいい短歌になってきたぞこれ。
なる、大体これも大体なるよね。だからこの前半の
タタタタタタタタ塩じゃけ、
まあ、まあ、ちょっとここは結構調整できるけど、うんうん、5プラス345ぐらいのところをちょっとうまい具合に、うんう
ん、熊が優秀かわないあさだ。
まあでも焦げてることは確定でいる。
そうだよね。そうそう。や、まあ焼きすぎたとかでもいいけど、まあ、
要するに。それをもうちょっとうまく、うまく言う。うまく言うって言いながら、サーカー作ってる感じのこのみっともなさはたまらんものがあるね。
いや、でももう。
この、まあ、この大っぴら感が好き、やっぱり、ブレスト
短歌。でもそういうことでしょ短歌を作るって。
まあでも、どっかでね、赤裸々な話をすれば、そう、もうちょっとうまい言い方しなきゃなっていうふうには思う。そうそう、
引っかかりがないような、このままじゃ、とかさ、うん、結局。
うん、
まあ、でもなどっちかというと捕まえる感じでなイメ、まあ、俺のイメージはね、なんかね、うん、あのぴったり来るの これかいた、うん、
鮭他になんかあの塩鮭焼き鮭
持ってくる、うん、
鮭弁当って書いてあるよ、
鮭弁
七尾さんの
手元に。また弁当に戻って、
あ、逆に生っぽい方ってこと？
あ、
焼けてない、焼けてない、生焼けの的な、
ああ、これさ、もうさ、
焦げてる方が可愛いよね。
そうそう、もうね、こうなると糸が入ってるよ、生は、
う
ん、
生はそうね、そうね、うん、そうね、
生はもうそこにこうこの人に なんかこう懲らしめてやろう的な、うん、何かこう糸が、
糸がね、
うん、焦げちゃったのはさ、なんかこうチャーミングじゃん。
そうだね。真っ黒なかな。
まあ、あの、可愛い意味ではそうかもね。
真っ黒な。真っ黒にか真っ黒なのかな。真っ黒に。
焦げた塩ジャケ持ってくる。
うん。
まあ、ちょっと真っ黒に焦げただ
とストレートだから、ちょっとそう。真っ黒。
真っ黒に。真っ黒の。真っ黒な。
炭化した。セットする。
それも意図を感じるよね。
うん、炭みたい。
炭みたい。熊が許しを壊ないやつ。しようね、
うん。
難しいね。妻に似た。もういいよ。熊が許しを壊ない朝だ。いいな、これ。うん、炭一歩。手前の酒を持ってくる。
まあ、こう、喋るといいけど、漢字にしたときに、炭一歩の、こう、多分文字にすると、炭への一歩手前とか書かないと、
そうそうね。
ほぼ炭の。
ああ。
炭になる手前のも可愛いけどね。
炭になる
手前の鮭を
持ってくる。持ってくる。熊が許しを壊ない。真っ黒な鮭弁当を持ってくる。え、もうそれ海苔弁当ですから。
それは、あと、イカ
墨。イカ墨も。墨、うん、になる手前の鮭を
持ってくる。
持ってくる。
うん、まあ、塩鮭の可愛さがちょっと減るんだね。
そうだね。
塩鮭が
可愛い。塩鮭が可愛いんだよ。なんか。
鮭どうする？カタカナ？ひらがな？ひらがなの塩鮭可愛くない？可愛すぎる？
鮭。
塩ジャケ、
塩ジャケ、まあまあまあ塩
ジャケ、カタカナにするとジャケットの略みたいに見えるからね、このジャケはね、嫌なんだよね。
そうだね。 でも使用したサケって読まれると嫌じゃん。
そうそうそう。円形とか読まれる人いるから。
あ、そんな人いんの？
知らない。なんかいそうじゃん。
それ偏屈な人でしょそれ。まあ使用じゃけ、まあひらがなだね。
ひらがな。
うん。使用じゃけ持ってくる。あとはなんだろうな。なんかここで大逆転のうまいこと言えそうなイメージだけどね。
タカディがはにかんで
こう、あ、可愛くなった、やだな、なんかこのちょっと可愛い、
でも許しを請わないから矛盾してるよ。
本当だ、
はにかんじゃダメ、クマははにかんではダメ、
はにかんでは、クマは許しを請わない、うん、はにかんじゃダメ、
そうそう、クマははにかまない、
要はこうしれっと持ってくる感じでしょ。むしろ、うん、
あ、また今日もパターンね、
あ、また今日も、うん、
はい、あります、あります、
何食わぬ、
うん、だから許しを請わないで被るからな、あ、やっぱりな、
そこはそこはもうすらさらっと、うん、
ここは多分視点としてはまず鮭に置いといて、 その後熊なり妻なりに行くっていう移動の仕方がいいと思いますね。
そうかそうか、
ぬば玉を生かせ、
またぬば玉を生かせ、ぬば玉の
焦げた
塩鮭持ってく る, てくる
でフィックスしろという、
時間の関係もあるし、
時間の関係だね、時間の関係だな、これ
時間の関係、
時間の関係でぬば玉が確定、
制限時間の問題でね、ぬば玉の
これ戻るってことだよね。だからね、最初に
ぬば玉の
焦げた塩じゃけ、
焦げた
塩
じゃけはひらがな、
塩じゃけ
持ってくる、
持ってくる、熊が、
熊が
許しを請わない浅田、
いいんじゃない、意味はちょっとよくわからないけど、
うん、まあ、ぬばたまのの感じがね、こうありふれてる気配はあるものの、ね、まあまあまあ時間切れです、まあまあまあ、はい、このまま行っても多分変わらないです
、ね、壊ない朝だ、
うんうん、ですね、
そうだね、やっぱ持ってきただとダメだな、
うん、
持ってくる熊があってスーっていかないとやっぱここは、
ね、はい、じゃあ完成したのを読み上げてください、
ぬばたまの焦げた塩じゃけ持ってくる、熊が許しを請わない朝だ。
じゃあ今日はこれになりました。じゃあプーチン先生に、プーチン大統領
に、プーチンに捧ぐ、
プーチンに捧ぐでした。